あかんこマリモレポート、お相手は釧路国際ウェットランドセンターあかんこ将軍マリモ研究室室長マリモ博士の若菜勇さんです。若菜さん、よろしくお願いします。こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、さて、前回に引き続きまして、続きということでですね、はい、ちょっと前回のお話を、皆さん覚えていらっしゃるかどうかというところですが、3月の27日付のですね、釧路新聞さん、そして北海道新聞の釧路根室面の方にも記事が出たんですけれども、ざっくり言いますと、阿寒湖将軍で行われた調査によって世界で初めて、はい、確認されるデータ、
そうですね、はい、何でも教えたはずなんですけど
という、ざっくりとした、はい、まずはタイトルなんですけれども、それで前回はお話としましては、はい、なぜそういう調査が必要になったのか、
はい、
はい、で前回その湖の、その、陸水学というですね、若菜さんお話されてましたけども、はい、湖の生態学ってあまりおなじみではなかったので、あ、やっぱりそういうふうに考えると湖も一つのこう生命体というか生き物のように捉えられるんだなと感じました。
まさに湖の研究が進んだ20世紀前半は、はい、研究者たちがそういう認識を持っていて、
はい、
今まさに生命体とおっしゃったんですけど、一つのその小宇宙という考え方をしてたんですね。ですから、この地球全体のこと、地球全体の生物と環境の相互作用、
はい、
あるいは生物と生物の相互作用を理解するための、小さいモデルとして湖を捉えて、はい、研究してったっていう時代が実際にあるんです。
ですね、
はい、ただ前回お伝えしたように、特に20世紀の後半になってくると、特にその先進国でですね、はい、水辺の環境汚染が深刻化して、どちらかというと、はい、環境修復のための、はい、科学としての位置づけが、ずっとここまで続いてきたというところではあるんですね、はい、で一方で私たち日本列島だけでも、はい、直径が1キロ以上の、
はい、
沼以上の、大きさのものだと4センチ近くあると、確か自分で感動したはずなんですけど、なんですけど、これは実はヨーロッパや北米に比べたら、はい、もう大したことがなくてですね、
そうなんですね、
もうヨーロッパ行くともういわゆる本当に数えられないくらい、
はい、
湖がありますから、そうすると、その欧米における陸水学というのは本当に身近な環境科学に他ならないですね、
はい、
ですから研究者の数も非常に多いし、
はい、
いろんな研究が行われているという、状況にはありました、
そうなんですね。
ただ残念ながら前回お伝えしたように、
はい、
フォーレルという、陸水学の父といわれる研究者が問題提起した、
はい、
湖の一生をどうやって私たちは再現するかということについては、はい、明確なアプローチの仕方がなかった、
はい、
それを証明する第一歩目は、湖の大きさ、容積と、それから雨水が集まってくる地面、集水域の火で栄養段階、
はい、
不栄養化の速度が決まるのだということを証明することが避け通れなかったということなんですね。
そうなんですね。まず講演内容ですけれども、阿寒カルデラにおける、長いんですよね、タイトルが
阿寒カルデラにおける火山噴火によって同時に細分された湖将群の生態線形
長い、本当に専門的な、はい、タイトルなんですけれども、
この中身よりも、とにもかくにもこの地域の自然の、抜本的な見直しですね、
はい、
が必要だ。で、その時のその突破口をどこにするかということだったんですね、はい、ポイントは、はい、でいろんなその火山に注目するケースも当然想定されるんですけれども、阿寒の場合はこの湖群がおそらく最も重要だ、
はい、
で不思議なんですけど、意外と私は鼻が利くっていうか、美味しそうなところがこうピクピクするたちで、
はい、
今回のケースで言うと、この湖将群がどうにもこういい あのかぐわしい感じがしたんですよね。でっていうのはあの何も予備知識がないわけじゃなくて、はい、いろんなの、まあ、機械に上流の湖にや周り の, その森や歩いてますから、うん、はい、そうするとあのデータにはなっていないんですけれども、うん、あの大体のイメージがつかめるので、はい、そうするとこれからやろうとしていることの確からしさが、うん、あの不確定ではあるけれども、うん、ある程度見通せるようになる、はい、あの段階が来るんですね、
はい、
でこの時いよいよ本格的な、うん、あのいわゆる量的な扱いをする科学的なアプローチに入っていくと、あのしばしばきちんとデータが取れることを経験してきてますから、はい、これ特に今回の場合は、はい、その、ことの重要性、それから特に自然遺産を目指すというバックグラウンドを持っている中では、はい、この道を行かないと目的には、はい、あの近づけない、ゴールには、この小将軍というその、はい、まあ例によってまたやぶこぎなんですけど、やぶこぎをして一生懸命前と歩いていかないとダメだろうなってことは、あの始める前には予感がありましたね、
うん、そうなんですね、はい、もうその時点ではすでに世界自然遺産登録を目指すっていうような流れにはなっていたんですね。
それはもう、関係者の間では共有されていて、ただアプローチの仕方がまずわからない、でそれまでにあの蓄積してきたマリモの知見では、
はい、
あの全然ダメだっていうかですね、マリモはマリモで面白いんですけれども、はい、自然遺産って何だろうっていうことをきちんと一度勉強してしまうと、
はい、
あの一方でマリモの知識体系っていうのは穴だらけだってことが分かるんですね、
はい、
穴だらけっていうのは、うん、その自然あのマリモを保護するためにはそれでいいんだけれども、自然遺産を説明するためには不十分だ、それから観光だけだと面積も全然足りない、でしかもそのすでに自然遺産になってる、
はい、
あの先行感があるわけですから、それと比較して、あのここがポイントなんですってことを言えないと話になりませんから、そうなってくると、あの今、まあ、あの繰り返しになってしまいますが、小将軍で、あのこれまでやられてなかったストーリーを作るっていうことが非常に重要になってくるわけですね、
はい、ね、すごくこうやっぱり規模が大きくなるの、スケール感も出ますし、まあ、そしてやっぱりこう一つのストーリー性っていうのは大事なポイントになるんですね。
やっぱこのストーリーなんですね、うん、でそれをこう、まあデータで示していくっていうことになりますから、はい、ただあのそこまで分かるとやるべきことはもう、はい、もう自動的には決まるので、通常だったらばただ の,、まあ、あの記述的な、例えば標高は、
はい、
面積は深さはっていうふうなあののは どんな湖でもデータあるんですけれども、
はい、
こういった一般的なデータがまず揃わないとできない、うん、から今回は特にまあ私がマリモを含めて植物やってきたってこともあるので、はい、水生植物に注目して、うん、こうその湖の環境との対応関係がどうなっているかを合わせて見ていこうということを目指したんですね。
そうなんですね。
で、まあ、結果的にあの、はい、これから詳しくご紹介しますけれども、
はい、
その狙いであった湖の溶石と集積面積の比で、
はい、
栄養段階、栄養あの不栄養化の速度が決まるか、
はい、
これはあのリンというかも、はい、あの元素の濃度、まあ、全リンという言い方をしていろんなタイプのリンをあのトータルで見るんですけれども、その濃度と の, その関連性を見たら、
はい、
あの対数直線、対数にすると直線化するという、
はい、
あのやった本人も、うん、ああびっくりという、結果に なるんですね。
はい、
から次にその植物の方もそれにこう対応して、はい、非常にあの、まあ美しいというか、
はい、
まあ、美しいというのはこの辺はあの私の業界の方の言い方をすると、そのあたかも実験したようなあのデータの、まあ直線性が、
はい、
いやその整合性があるということを、まあ、私たちは美しいとか、
はい、
エレガントという言い方をするんですけど、非常にあの、まあ、エレガントな、
はい、
あのデータが取られて、まあ、あの結論として、はい、まあ、これも後でもう一度詳しくお話しますけれども、
はい、
本当にあの自然が非常に巨大な規模の実験を行ったと言っていいような結果が得られたんですね、
は
い、
そうなんですね。 さあではその、まあ、非常にこうエレガントな結果が得られたというですね、はい、その具体的なところなんですけども、はい、まずはどういったポイントになりますか。ま
あ、一番は一番欲しかったそのデータっていうのが、
はい、
あの収水器というその雨水が詰まってくる面積と水面容積の比ですね、はい、これを取った横軸にとって、はい、で縦軸に輪濃度を取るとあの、まあ、対数直線というか対数か、はい、対数軸を与えてあった時に、
はい、
あの一列に並ぶという、
あ、
まあ、ちょっと今ご覧いただいている、
は
い、
グラフが出てますね。はい、はい、
あの桁にすけ、まあ、あの、はい、1メモリ行くたびに10倍10倍
比
が大きくなるので、はい、非常に広い範囲の、は
あ、
あの収水器と、はい、あの水の容積の比になるんですけど、
はい、
それに対する輪濃度っていうのは直線関係があると。
あ、すごいですね。右肩上がりで分かりやすい
ですね。はい、ただこれは非常にあの、なるほどねというおまけ付きでですね、
はい、
観光だけ外れるんですね。
このあたくさんあの湖の名前がこう順番に、はい、あの右肩上がり の, そのグラフに出てくるんですけれども、はい、あかんこだけ載ってない、
あの外れてる、高いんですね。
あ、
輪濃度が
本当ですね。
でこれはあの 1世紀にわたって人が加えた分だと見ることができるわけです、はい、
なるほど。
これこのその差ですね。あかんこだけ他の湖ちょうど同じぐらいの、
はい、
集積のと、その水の溶石の比を持ってる、
はい、
近い値としてはパンケトラペンケトラですけども、その、はい、3倍ほど輪濃度が高いの で,、
はい、
でこれはあのまあ、
はい、
ここから先はかまだ仮説というかあの、はい、解釈ですけれども、人間が汚染した分だろうと考えられるわけです。
そうなんですね。こうやってでも可視化するとなるほどってすごく分かりやすいですけども、はい、ここに出てくる湖っていうのは今回若菜さんがたちが初めてこう調査として足を踏み入れたところも、うん、
あります、
はい、多くあるわけですよね。
特に小さくて標高の高いところは、あの行くだけでも本当に大変なの で,
そうなんです、ね、あ
のこういう本格的な調査っていうのはほとんど行われてないんですね。
はい、
今回はあとその水中の植生も調べる必要があったので、
はい、
まあ、あの業務を請け負ったコンサルタント の,、
はい、
あの社員の方たちがエアタンクだとか重りだとかあの巨炭だとかボートだとかっていうのをみんなでこう分け合ってですね、
はい、
でラッパーを吹き吹き、
熊
よけのためですけど、
けしながら
あの笛やらラッパーやらをにぎにぎしく吹きながら山登ってる、
はい、いや大変な調査でしたね。はい、ではまず、まあ、一つ目 の, その、まあ、エレガントなデータとして、はいはい、まあ、こういったあのことが分かりましたよということで、これが、まず証明されたこと、まあ、このデータが得られたということが
最大の成果ですね。
そうなんですね。
これは、はい、まあ、前回お伝えしたように、
はい、
あの頭の中ではきっとこうだろうっていうのは誰もが言うんだけれども、
はい、
実際にデータとして取られたことはなかったんですね。
そうなんですね。
だからあのよく物理学でいう理論とその実験データっていう言い方をするんですけど、全くそれにたあのと等しいような話で、あの湖 の, その栄養段階の変化というものがあの湖の大きさと雨水が集まってくる土地の面積で決まるっていうことがあの証明された、まあおそらく初だと思うんですね。あの3年にわたって調べ尽くして出てこないので我々は多分最初だと思います、
ね。はい、そうなんですね。世界初データがですね今回の調査で、得られたということで、まずね一つ、解説をしていただきましたが、では若菜さん、まだこのシリーズ続きますんでまた3回目になりますけれどもね、はい、次回またあのその他にもですね貴重な、結果が得られてますので、またお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、あかんこマリモレポート、お相手は、マリモ博士の若根勇さんでした。若根さんどうもありがとうございました。